午後になりました。こんにちはで参りましょうか。ではニコニコして声を揃えて元気よくですよ。こんにちは。ちょっと静かでしたね。もし日本の教会で総動員伝道です、みんなで伝道するのですと言って、全員が同じ種類の働き、同じ種類の奉仕をするように教えられてきたならば、そうでないことを願っていますけれども、それは聖書的ではありません。全員が参加する、これはもう素晴らしいことなんです。しかし全員が同じ方法で伝道する、同じ方法で奉仕をする、これは無理があります。教会員の一人一人みんな違うからです。年齢が違う、性別、職業、家族構成、タラント、思想、信仰経験、個性、使命感、全部違うわけです。個人の違いは、これは聖書で認められています。教会はキリストの体とよく言います。体はですね、手があり、足があり、顔には目、鼻、口、耳などあるわけです。そして全部これらは役目が違うんです。全部揃って体ということですね。さて、全員が同じ種類の働きをするということは、これは期待されていません。第一、それは無理です。教会の活動を例にとりますと、自動伝道が好きな人がいます。でもそれを得意としないという人も当然いるわけですね。トラクター配布が好き、でもあれが苦手という人もいるわけですね。聖書を開いて人に聖書研究ができる人がいて、何十年教会に来ていてもそれは無理ですという方もいるわけです。人の前で特別賛美歌ができても、その方が料理の講習ができるとは限らないわけですね。素晴らしい料理の講習ができても、なんて言いますか、もてなしは苦手だという人もいるわけですね。もうこれは人それぞれです。自分の役目を果たし、使命感を感じる分野、やりがいを感じる分野で責任を持って働きをしますとですね、もうやりがいと喜びを感じるわけですから、その人にとってはその働きはスムーズにいきます。さて、その時にですね、できない人ができる人を裁いたらいけないんです。教会でよくやっておられる。そのね、できない人ができる人を裁いてはいけないんです。反対に、奉仕している人がしていない人を裁いてはいけないんですね。さて、この裁きがありますと教会は壊れてきます。今年一年間こんなに一生懸命やったのに、そんなこと言われるならば、もう私もうしないになるわけですね。もうしない、もうしない、もうしないっていう人がたくさんいますと、何もしない教会が出来上がっていきます。何かをやって、裁かれて、もうしないということになりますとですね、このもうしないというのはやる気をなくすわけですから、これは本当に教会が用心をしなくてはならないことです。私たちがキリストの体であること、そして体にはそれぞれの役目があること、それをですね、聖霊との関係で考えていきましょう。あなたは御霊の実、聖霊の実ということを何度もお聞きになったと思います。有名なガラテヤ5章です。開けましょう。ガラテヤの5章22、23、新教で訳350ページです。ガラテヤ書5章の22、23です。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。霊の結ぶ美が書いてありました。さてですね、愛から始まって節制まで、9つ書いてあるわけですね。さて、この愛から節制までの9つ、 神様はすべてのクリスチャンにその実が実ることを期待しておられるんですよ。5年選手は5年選手、10年選手は10年選手としての実が実ることを神様は期待しておられます。さてですね、ヨセフがエジプトの総理大臣だった時に7年間の豊作、7年間の飢饉がありました。あなたの御霊の実どっちでしょうか。豊作でしょうか、飢饉でしょうか。御霊の実ですか、飢饉です。こうなってはいけないんですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるとキリストは教えておられます。日本人ですね、宗教はたくさんありましたと、いろんな人が誘いに来ました、数ある宗教の中から私はキリスト教を選んだ、私はセブンス教を選んだと思っているんですけれども、聖書はあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるとキリストは教えておられます。もう私はこの聖句、今祈りですよ。神様どうぞ日本人をたくさん祈ってください、選んでくださいと祈っているわけです。神様が選ぶんだったらですね、日本人をたくさん選んでくださいと祈っておりますけれども、皆様いかがでしょうか。さてですね、今の聖句、その後に何が書いてあると思います。開けましょう。ヨハネの福音書15章の16、ヨハネによる福音書15章の16節、199ページ。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。さて、選んだ理由があります。その後、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が実るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。さて、ここにですね、選びの二つの理由が書いてあります。一番目、出かけて行って実を結び。これは伝道における実を表していると思いますけれども、それだけではないですね。御霊の実も実るということが含まれていると考えられます。2番目、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにということですね。このためにもあなたが選ばれたわけです。父に願うものは何でも与えられるように、もうこれはもう素晴らしいことではないでしょうか。もう多く求めたいですね。さて、聖書の中にはですね、御霊の実だけではなくて、聖霊の賜物、霊の賜物と呼ばれているものもあります。これはですね、キリストの体を作っていくために神様がある人を選んで、ある賜物を与えておられるんです。キリストの体を作るためにです。それではですね、この聖霊の賜物とは一体何か。聖霊の賜物とは、神の恵みによってそれぞれに全体の益のために聖霊によって与えられた特別な特質ということができます。全体の益のためにある人にある賜物が与えられる、それでキリストの体が作られるというわけですね。キリストの体を作り、その機能を最大限に生かせるために、神様がある人々に特別に選んで聖霊の賜物を与えられたわけです。さて、どのような人にこの賜物が与えられているのでしょうか。モーセやダビデ、イザヤやダニエル、パウロやペトロといった特別な人だけでしょうか。いや、そうではありません。これはですね、初代教会までっていうですね、期限付きではないんです。聖書に与えられているわけですから、現代でもですね、これは、与えられるものであるわけです。今からですね、どのようなものがあるか聖書を開けますけれども、聖霊の賜物、これは20種類以上あります。ある人はその中の一つ、ある人は一つか二つか、まあ多くても三つぐらいでしょうね。キリストにつながっている人、キリストを信じる人、少なくとも一つは与えられているんです。ですから、自分は一体どれだろうかということを考えながら開いてください。 先ほどですね、聖書を朗読していただきましたように、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理人として、その賜物を生かして互いに使い合いなさいと、ペテロが教えています。私たちの霊的生活において、礼拝、御言葉の学び、祈り、もうこれは言うまでもなく非常に大切なものであるわけです。でもある人はですね、もう一つ加えるんですよ。聖霊の賜物を知ること、そしてそれを活用すること、それが大切だというふうに言っています。さて、聖霊の賜物を発見して、それを使う、伸ばすとどういうことになるのか。一番目、あなたはさらに良いクリスチャンとなり、神とのさらに深い関係に入ることができます。二番目、あなたが一個人として成長するだけではなく、教会が全体的に成長することができます。3番目、1と2の結果によってですね、神様の栄光となります。それではですね、聖霊の賜物はどのようなものがあるのかですね、聖書を開けますから、これはない、これはない、これかもしれない、これだとかですね、考えてください。コリントの信徒への手紙1、12章4節から10節、315ページ。4節からちょっと飛ばしますね。では、8節からにします。コリント第1、12章の8節から。ある人には、霊によって知恵の言葉。一番目です。知恵の言葉。ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人には同じその同じ霊によって信仰、ある人には唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。さて、ここに出てきたものは、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈する力が出てきました。そしてですね、聖書の中で、あ、この賜物はあの人が持っていたなって、分かる場合もありますね。さて、この中に、自分はこれが与えられているという当てはまるものがあったでしょうか。で、それでですね、病気を癒す力ないな、奇跡を癒す力ないな、霊を見分ける力ないな、とかですね。で、それである人はですね、ここの9節に信仰があるので、自分はこれかもしれないと考える方がいらっしゃるかもしれません。これはですね、いろんな宗教があって、自分はキリスト教を信仰しているから、あ、自分は霊の賜物は信仰だ。そう単純なものじゃないんです。これは特別な信仰なんです。もう全くありえないようなことを信じ、その結果としてそのようになるといった特別な信仰です。まあわかりやすい例はジョージ・ミューラーのような場合だと思いますね。もう信仰だけで孤児を1万人ぐらい、養った。あのジョージ・ミューラーなんかですね、寄付は絶対お願いしないんです。もう祈って祈って祈りだけでやっていくというような人ですね。不可能と思えることを可能にしてしまう、そのような特別な信仰です。さて、十節には予言をする力というのがありましたけれども、セブンス・デ・アドベンチスト教会はこの予言する力、また後から出てきます予言、予言者といった賜物をエレン・ジー・ホワイトがいただいたと信じるわけです。まあ、ここにこのような聖霊の賜物のリストがあるわけですから、与えられた人がいても不思議ではないわけですね。自分のはこの中にはなかったと思われる方もいらっしゃるでしょう。では続きを見ましょう。12章の28節。12章の28節。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。 ここには使徒、教師、奇跡を行う者、癒し、援助、管理者、威厳という賜物が、ありました。さて、あなたはこの中に、何かあったでしょうか。では次の例を見ましょう。今度はローマの信徒への手紙12章です。292ページ。ローマ12の6から8。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさい。さて、ここをまとめますと、予言、奉仕、教える、進め、施し、指導、慈善というのがあります。では次の例を見ましょう。エペソの信徒への手紙356ページ。エフェソの信徒への手紙4章11から13節。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。さて、このエフェソにはですね、使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師、このようなものがありました。例の賜物他にもあるんですけれども、まあ聖句の場所としてはこれらがよく知られたところです。さてですね、ここで覚えていただきたいことは、クリスチャンが言うタラントとはちょっと違うんですよ。例の賜物はよく似ておりますけれども、タラントとは少し違います。タラントはですね、キリストを信じていない人でもタラントを持っている人っていうのは日本中にいっぱいいるわけですよね。例えばですね、楽器演奏、声楽、洋裁、和裁、料理、絵画、スポーツ、習字、朗読、レタリング、機械修理、メンテナンス、生け花、詩、短歌。これに類するようなもの、これはタラントなんです。イエス様信じない人でこれを持っている人はいっぱいいるわけですからね。というわけで、これらは聖霊の賜物のリストには入っていません。これは信仰がなくても持っている人はいっぱいいるわけですね。聖霊の賜物はキリストの体を完成させるためのものです。ですから信じない人がキリストの体を完成するなんてことはありえないわけですね。社会にはタラントはあっても聖霊の賜物を持っていないという人はたくさんいるわけですね。ところが今まで信じてはいなかったけれども、信じるものになって後から聖霊の賜物が与えられる、これも当然あるわけです。同じタラントが信じるようになってから主の技のために用いられるということもあります。さてですね、ここで教師というのがあったわけです。ここに小学校がありますので、ちょっと、これに触れます。現在三育の教師が全員教師の賜物を持っているというわけではありません。彼らは教師の免許は持っていますよ。教師であっても聖霊の賜物を持っているとは限らないんです。教師でない人が聖霊の賜物の教師を持っているということもまたあり得るんですね。さて、聖霊の賜物を持っている人が教師になりますと、もうこれは素晴らしい教え方をしますよ。で、ここでですね、間違っていただきたくないことは、聖書でいうここの教師というのは、これは聖書を教える教師のことなんです。国語、算数、理科、社会を教える先生のことではないんですね。さてですね、 聖霊の賜物、教師を持っている人と教師を持っていない教師がいるわけですけれども、賜物の教師を持っている人が教師になりますと、これはもう素晴らしいことになるわけですね。さて、イエス・キリストを信仰して教会に来始めて、そんな長い年月は経っていない。しかしその方が教師の賜物を与えられていますと、安息日学校で指導する、教科の指導をするということができるんですね。神様がその人を選んで与えられるからです。さて、エペソの、4章の後ろの方に牧者というのがありました。口語訳では牧師というふうに訳していますね。で、この牧者についても教師と同じことが言えるんです。セブンス・デ・アドベンチストの牧師で牧者の賜物を持っていない、そういう牧師はいるんですよ。またこれとは逆にですね、長老である牧師ではない、しかし牧者の賜物を持っている長老もいるわけですね。さて、牧者の賜物を持っている牧師が牧師になりますと、これはもう素晴らしい牧師になるわけですね。さて、教会で牧師は牧者の賜物を持っていない、そこの教会の長老さんが牧者の賜物を持っている、こういうことも起こるわけですよね。で、この場合に、お互いに賜物を認め合って働きがなされるといいんですね。さて、福音宣教者というのがありました。口語訳では伝道者と訳してありました。についても同じことが言えるんです。現在牧師であって、この福音宣教者、伝道者の賜物が与えられていないという牧師もいるわけです。教会長老で伝道者の賜物が与えられている長老もまたいるわけですね。さて、教会成長学の、学問の世界でですね、この、伝道の賜物について長い間研究されて、世界で調査されて、大体今はこのように言われています。この伝道者の賜物を、いただいている人は、大体礼拝出席の10分の1ぐらいの人だと。50人で礼拝する教会、5人前後が伝道者の賜物をいただいている。100人ぐらいで礼拝する教会、10人前後がいただいているということですね。で、私も、転勤でいくつかの教会見てきましても、まあ、大体そうだなというふうに感じられます。教会に来ている人の半分以上がですね、伝道者の賜物を持っている、そういうことはないわけです。そういう教会があったら、もうどんどんどんどん発展していくと思いますね。さて、この伝道者の賜物が与えられた人はですね、もう細かいこと教えられなくても自分でできるんです。神様が与えたわけですから、その人は自分で伝道していくわけですね。さて、この聖霊の賜物ですけれども、与えられていても本人がそれに気がついていないということはあります。周りの多くのクリスチャンがですね、あの人の賜物は何とかですねという場合、多くの人が言うなら、それは大体当たっていると思います。本人が気がついていないということはあるんですね。この逆の場合があるんですよ。自分の賜物はこれですと本人は言ってるんですけど、周りの人はそうかなと思ってですね、それが認められないという場合もあるわけですね。さて、教会で何かの仕事をする場合に、その賜物が与えられた人がそれをやりますと、これはもう一番良い仕事ができるんです。この場合、信仰経験、年数、これはもう関係なしです。神様が選んで与えたわけですからね。信仰経験が短い、なんて言いますか、信仰歴が短い、それでも神様が選んで与えたわけですから、できるわけです。ところが、教会で仕事を考えるときに、あの人は若すぎる、あの人は信仰経験が短い、あの人は教会にしてから短いから、だからといって、その人を選ばなくて、長く来ている人を選ぶ。で、その長く来ている人が、その賜物が与えられていない場合にはですね、やっぱり与えられていない人は与えられていないような仕事しかできないわけです。信仰経験が短くても、その賜物が与えられている人がやれば、与えられたんですから、素晴らしい仕事をするわけですね。 で、教会の役員推薦委員会っていうのは、この霊の賜物との関係を考えてなされなければならないと思います。で、ところがですね、教会の中で、この賜物があったらいいな、それが与えられている人がいないということも、これ当然あるわけです。そうすると、私はその賜物が与えられていないからできませんってみんなが断り出しますと、これはまたですね、何もしないという教会になってしまいます。与えられていなくてもしなければならないという場合もあります。私はフィリピンにいるときに、まあ、この前ちょっと話しましたけれども、旧約の教授がですね、ミスター・ロビンソンは補助者の賜物が与えられていると言ってました。英語はこれはヘルプになってるんです。ヘルプの賜物が与えられていると。さてそのミスター・ロビンソンですけれども、フィリピンでアメリカから来ていて、フィリピンで学校の中で働いていてですね、米軍の基地に行くんです。基地に行ってもういろんなものをもらってくるわけですね。もういろんなものをもらってきますから、学校は本当に助けられていたと思います。バス、トラック、ピアノ、ソファー、応接セット、ピアノ、オルガン、ガソリン1万リットル、彼がもらった一番大きいもの、体育館もらったんですよ。米軍の体育館ですよ。たくさんの人で行って解体してですね、トラックで運んで、そして我々のキャンパスの中にもう一回また体育館を作ったわけですね。で、そして旧約の教授が言ってました。彼がやってること他の人じゃできないと。彼にはできると。なぜできるか。聖霊の賜物、ヘルプ、補助者が与えられているからだというふうに、言っておりました。クリスチャンは少なくともこの中の一つが与えられているわけですね。以前アドベンストライフのあの雑誌の中にネットワークという教材がたびたび紹介されました。このネットワークという教材はですね、アメリカのウィロークリークコミュニティ教会が開発した神道教育の教材です。で、この教材を使っていろいろな教派が実行するとですね、信徒が伝道者として育成されて、教会がどんどんどんどんこう成長していったわけです。セブンス・デイの教会でもこれを使ってみたわけです。そしてこれはいいということでですね、なんて言いますか、セブンス・デイの教会でもこれを進めるようになったわけです。日本においてですね、そのアメリカの教材を、翻訳するという版権をセブンス・デイが取ったわけですね。というわけで、あのネットワークのシリーズは、あれは、福音社が出すわけです。他の出版所では出せないわけですね。そのネットワークはですね、あれは聖霊の賜物を調べる講座であったわけです。で、その講座をやりますと、あ、自分はこの賜物だなということが分かるわけですね。分かったらそれを応用活用しなくてはなりません。そしてそれはあくまでも教会というキリストの体を作るためです。何年前でしょうか、10年以上前だったと思います。オーストラリアの、成長している教会を見学するツアーに参加しました。ある、地方教会に行ったんです。で、そしてですね、安息日の午後にセブンスデーのある地方教会を見学したんですけれども、日本から7、8人の牧師が行ってですね、その人がですね、こういう行為をしたわけです。聖霊の賜物と教会、そこの教会の牧師が話すんじゃないんですよ。女性の信徒の人が、日本から来た牧師ばっかりにですね、聖霊の賜物と教会ということを講義したわけですね。で、そして講義が終わりました。ある牧師がね、こう質問したんですよ。あなたの聖霊の賜物は何ですか。彼女即答ですね、パッとここ答えました。指導管理者ですと。指導すること、管理ができる管理者、これが自分がいただいている聖霊の賜物ですというわけですね。で、彼女はそれが賜物なんだからというわけでしょう。日本から来た牧師に指導するのを牧師は彼女に任せたわけですよ。そして、牧師は他の話をしておりました。さてですね、そのオーストラリアであの時に多分15ぐらい見学したと思います。他教派5つ、セブンス・デイの教会が10ぐらいあったと思います。いろいろな教会でですね、こう言ってました。 自分の聖霊の賜物は何々です。牧師がですよ、もういろんな牧師が自分の聖霊の賜物は何々です、まあ、はっきり自覚しているわけです。で、今度は教会の人がですね、うちの教会の牧師の聖霊の賜物は何々です。で、教会の人も、自覚をしているわけですね。お互いの聖霊の賜物を認め合って、賜物が生かされる、そのような教会づくりがしたいですね。以前、私がある教会で働いていたときにですね、伝道講演会の役割を決めるときになったわけです。司会者、ソングリーダー、オルガニスト、受付、案内、その他をですね、相談していたわけですね。さて、受付の候補が2人挙げられました。3人目を私が推薦をしたんです。そうしますと、ある教会員の方が激しく抗議をしました。私にですよ。すでに2人名前が挙がっていたわけです。私が3人目を挙げますと、ある方が私を攻撃したわけですね。こういうふうに言いました。あの人はまだ信者さんじゃありませんよ。信者がいないならともかく、信者がいるのに教会の受付を求道者がするなんて聞いたことありません。こうその人は強く言われたわけですね。求道者といってもですね、もう教会生活をしていてですね、決心間近という求道者であったんです。それで私は推薦をしたんですね。その方のご主人は銀行で働いておられました。かなり上の方の方です。さてですね、その方が、ご主人の仕事の関係で、上司やですね、同僚や部下の人がその方の家に来るわけでしょうね。その来たお客さんを本当にいいもてなしをしておられるんです。で、私がですね、その方が求道者ですから、私がある時訪問したんですね。そうすると、その玄関での応対ぶり、見事でしたよ。もう玄関でですね、もういい気持ちになるんです。ああ、今日はここを訪問してよかったって、こういい気持ちになるんです。その時にパッとひらめいたんですよ。この方が教会の受付で、受付をしたら、これは素晴らしいことが起こるぞと。もうこの人のね、このもてなしの賜物は素晴らしいものだと思ったのでですね、私が3人目としてその人の名前を挙げたわけですね。しばらくして決心されました。教会になられました。もうその講演会の時に、もうその人の受付の応対は見事でしたよ。もう教会の玄関でいい気持ちになるんですね。御霊の実は全てのクリスチャンに期待されています。愛、喜び、平和、寛容、あれですね、もう全てのクリスチャンに実が実るように期待されているわけです。聖霊の賜物は全部期待されていません。全部いただいた人なんか世界中どこにもいないわけですからね。一つか二つか、まあ多くて三つぐらいでしょうか。それが与えられたら素晴らしい特権です。そしてそれが教会で活用されますと、キリストの体が作られるわけですね。3月7日8日の講演会が近づいております。あなたに与えられた聖霊の賜物は何でしょうか。それを教会の中で活用し、キリストの体をぜひ作っていただきたいと思います。御霊の実はクリスチャンとは何かを表すものです。愛、喜び、平和、寛容、こういうのが実っていますと、ああこれがクリスチャンか、人に分かりますよね。聖霊の賜物は、クリスチャンは何をするかを表しています。奉仕の賜物をいただいた人、補助者をいただいた人、教師をいただいた人、そのいただいた人がその分野で活躍をしますとですね、これはクリスチャンは何をするかということが実践されるわけですね。身のない賜物は、これは空気のないタイヤと同じ、何の役にも立たないわけですね。あなたの賜物を活用していただきたいと思います。教会にはいろいろな働きがあり、それぞれに与えられた賜物が正しく活用されますと、全体の益になり、最終的に神様の栄光になります。 賜物を正しく使ってキリストの体を作り上げましょう。